どうもこんにちは、田中です。今回の音声では、短期間で結果を出す人、長期間かけても結果を出せない人っていうことをテーマに、そういうタイトルで、これまでね、こういう音声というかコンテンツってこの 5,6 年の中でも、まあ何回か触れてきたというか話をしてきた気がするんですけど、なんて言うんでしょう、もうその最新版というか、もうこれだよねっていう、答えに近い、なんて言うんでしょう、思いというか、事実というか、そういったものをね、なんて言うんでしょう、見つけたって言ったら、ちょっと、あれかもしれないですけど、もうなんかそういう確信を、なんか掴んだ気がしたので、改めて音声にしてみようと思いました。結果の大小、その規模の大小を問わず、短期間で結果を出す人には短期間で結果を出す人のポイント特徴っていうのがあって、それと反対にね、長期間かけても頑張ってる風にしてるにもかかわらず、頑張ってるにもかかわらず結果を出せない人がやっぱりいるわけですよ。で、特にここ最近、この半年ぐらいですね、ポコポコと結果を出す人がすごく続出し始めたんですよね、周り。僕が関わる人の中で。で、そういった人たちを見ながら、観察しながら、そういった人たちの、細かい部分をね、しっかりこう見ながら、触れながら、分かったこと、に関してね、今回の音声ではシェアしていきたいと思います。今までこういったテーマに関して話をしてた時もね、別に、なんて言うんでしょう、机上論で話してたわけじゃなくて、まあ法則とかね、成功理論とか、そういった何て言うんでしょう、教科書的なことだけを言ってたわけじゃなくて、僕が自分自身の経験だったり、クライアントを見てて、関わる人を見てて、そしてその僕のアドバイスだったり、その進捗を見たりとかして、これは大切だよねとか、ここポイントだよねって思ってたことを伝えてたんですけど、伝えてたし、それである程度ね、やっぱりこういう人は、まあ、結果出すよね、みたいな。こういう人は時間かかるよね、っていうのが、なんとなく見えてたんで、そういった話をしてたんですけど、今回していく話っていうのはかなりもう確信です。で、今日の音声でお伝えする、結果を、長期間かけても結果を出せない人のポイントがもしね、あなたの中にあるんであれば、それは今すぐ、解決した方がいいです。潰した方がいいです。もうこれはね、間違いなくそれがすごいボトルネックになってるし、結果が出るための、ボトルネックになってるんです。だし、今日する話っていうのは結構僕みたいな仕事をしてる人の、なんて言うんでしょう、あるあるというか、ああ分かるって、分かる分かる、そうだよねって盛り上がるネタの一つだったりもするんですけど、もうその最新版です。もう結論みたいなもの、そういったことをね、話そうと思います。で、なんて言うんでしょう、ここが違うのかみたいな、今回のコンテンツね、ここが、このポイントが結果を出す人とそうじゃない人の差を分かつポイントなのかっていう部分がね、すごく出てくるはずなんで、これから話をしていく中で、ぜひね、今回のこの音声っていうのは、このコンテンツっていうのは、チェックシート的な使い方をしてほしいんですよ。だからもう永久保存版です、完全に。短期間で結果を出せる人、短期間でサクサク結果を出していく人と、長期間かけてるにもかかわらずなかなか結果を出せない人、当たり前ですけど、結果を出せない人の思考だったり、結果を出せない人の行動選択を、あなたがね、自分の目標への道のりの中でそれを無意識的にやってるとしたら、それはもう大問題なんです。大問題なんで、なんかろれつ回んなかったけど、すぐにそれを修正してほしいし、今現在目標へ近づいてないような気がしてるけど、だけど、目標に近づいてるような実感はないけど、だけど結果を出せる人、短期間で結果を出せる人と同じスタンスを取ってるんであれば、今回のね、コンテンツで話していく、短期間で結果を出す人のポイントを踏まえてるんであれば、それは今の自分を信じて、それはそのまま、やってほしいんです。でもね、きっとね、結果をポコポコ出せるようになった人でも、長期間かけても結果を出せない人がやってしまってる、いわゆるブレーキ的な要素っていうのはね、ある人もいると思うんですよね。 であればそれを外していけばどんどんどんどん加速がついていくはずなんで、そういうまあチェックシート的なコンテンツとして使ってほしいです。なんかね、こういうチェックシート的なコンテンツあったらいいよねって言いながら思いながら思うじゃないですか。だけどあんまりないんで、今回ね、僕が作ろうと思います。ぜひ真剣に聞いて、そしてあなたのその目標に向かう道の中で使っていただければ嬉しいです。まず最初に考える、見ておくべきなのは、これはもう完全にブレーキ的要素な部分なんですよ。ブレーキとアクセルの概念っていうのはもうこの何年、この5年ぐらい、もっとかな、もう何回も何回も話してきたお題だと思うんですけど、これね、どれだけアクセル、つまり前に進むための、プラスになるようなことをやってたとしても、それと同時にブレーキ的なこと、ブレーキをベタ踏みしたり何かしらブレーキになることをやってたとしたらね、進まないですよねっていう、もう単純な話なんです。もうこれ分かりますよね、この概念は。だから我々が考えるべきことっていうのは、今回のコンテンツで言えば注意深く見るべきポイントっていうのは、長期間かけても結果が出ない人の思考だったり行動だったり選択だったりスタンスなんです。それを注意深く見る必要があるんです。これはもう君主論のマキャベリさんも言ってますよね。もうこういった話も何回もしたような気もするんですけど、言ってますよね。天国へ行く最良の方法は地獄へ行く道を熟知することであるみたいなことを言ってるんですけど、マキャベリさんはね、これ本当にそうなんですよね。本当にそうなんです。というのも、天国地獄っていうのはだいぶあれなんで天国地獄とかまで行かないにしても、目標っていうものをそれに置き換えた時に、目標を達成するための最良の方法は目標達成しないための方法を熟知すること、つまり目標達成を阻害するものを徹底的に知って熟知して、それを外せばいい、これをそれをやらなきゃいいっていうことなんですよね。これもう何でもそうなんですよ。何でもそうなんです。だからまずは頑張ってる風だけど、本を読んだりセミナーを受けたり教材を買ったりコンサルを受けたりして自分の目標に向かってやってる風だけど、なかなか結果を出せない人の特徴っていうものを見ていきましょう。で、今から話す話っていうのは別にね、特定の個人を批判するものでもないし、全然そういうことを否定するものでもないんです。特徴なんです。たくさんの人を見てきて、で、僕自身うまくいかないことっていうのは、この今日今から話すその特徴っていうのがやっぱりあるんです、無自覚的に。だから思い当たることがあるんであれば必ずチェックした方がいいです、必ず。で、じゃあちょっと見ていきたいんですけど、長期間かけても結果が出ない人の法則というか特徴なんですけど、これね、細かいものをピックアップすればこれ無数にあるような気がするんですけど、なんて言うんでしょう、大トピックというか、そのトピックから派生する問題がほとんどだと思うんで、そういうトピックごとに見ていきます。ざっとね、大きな要素を。で、さらっと話すと、素直じゃないとか、覚悟を決めないとか、自分を知らないとか、いろいろね、出てくるんですけど、ちょっと見ていきますね。話をしていきますね。まず最初に、素直じゃない。素直じゃない、これね、いろんなところで言われてると思うんですけど、具体的に素直じゃないっていうのはどういうことかっていうのを、僕的な言葉で言うと、もうこれ完全に受け入れる力だと思うんですよね。受け入れる力がない。受け入れる力を発動させない状態だと思うんですよ。素直じゃない。受け入れない。これ何を受け入れないかって言ったら、新しいことですよね。新しいというか、今まで自分がやってなかったことを受け入れようとしない。これはね、本当大きな特徴の一つです。違う言い方をすれば、なんだかんだで今までの自分のスタンスを変えようとしない人がほとんどなんです。自分ができることを今の延長線上でやろうとするようなスタンスを取る人が多いんですよね。長期間かけても結果が出ない人っていうのは。だけど、その結果、 受け入れなかった、今できることをやろうとする、今までのスタンスを変えずに今できることをやろうとした結果が今の自分の現実だっていうことをね、本当の意味で理解してないからそういうことができるんだと思うんですよ、うん、もうこれは本当にすごくあるんです。例えば現実を変えるためには、今の現実を変えるためには時間の使い方を変える必要があるとするじゃないですか。まあ絶対にあるんですけど、時間の使い方っていうのは必ず変える必要があるんですけど、例えば短期間でダイエットをしたいっていう場合は、今まで飲み食いに使ってた時間とか、あとはダラダラしてた時間っていうのがあったとしたら、それをダイエットに寄与する、例えばトレーニングだったり、まあ有酸素運動とかね、そういったものに入れ替える必要があるわけですよ、うん、それをやらないわけです。長期間かけても結果を出せない人っていうのは、いやこれダイエットだったらね、まあ、やるでしょって思うかもしれないけど、だけど今まで回してきた自分のフレームの上に新しいことを足そうとする特徴があるんですよ。今までの自分のスタンスは変えないんです。その上で何かを足そうとするのが、この長期間かけても結果を出せない人の特徴の一つなんですよ、うん、でその足すもの、新たに足すものも自分の中で受け入れられる、採用できるものだけを足そうとするんです。これね、もうね、そのスタンスだとずっと結果が出ないとは言わないですけど、もうこれ時間がかかるというか、あまりにも非効率的なんですよ。ダイエットなんか特にそうなんですよ。今まで暴飲暴食するようなフレームがある中で、有酸素運動っていう新しいね、アクション、行動を入れたと、うん、だけど今までのフレーム、食事のフレームとかは変えない。これやっぱり、ね、時間がかかるんですよ。かなり相当かかるんですよ。で、相当かかるから途中で歩みを止めてしまって、結果欲しい結果が出ないってことになるんです。もちろんそれをずっと続けたらね、徐々にダイエットはうまくいくというか、数値的には進んでいくかもしれないけど、だけど今までやってたことをまるっと入れ替えた方が圧倒的に早いんですよ。早いんです。だけど長期間時間をかけても、期間を使っても結果をなかなか出せない人っていうのはこういう傾向にあるんです。情報メタボ気味な人、うん、ノウハウコレクター的な人っていうのはもうこういう特徴があるんですよ。あとはね、なんて言うんだろう、意識高い系の人、うん、これね、こういう人多いですよ。知識だけは多い人、うん、すぐジャッジしてしまう、すぐなんかね、このノウハウは、この方法論は何々だよねっていう風に、すぐ結果を出す前から評論家的な、うん、ジャッジ癖がある人っていうのはそういう特徴があります。完全に、うん、なんて言うんだろう、一切合切全てその期間は受け入れるっていうね、一見頭が悪そうなタイプの人の方が圧倒的に結果を出す確率もスピードも速いのはここなんです。理由はだってそうじゃないですか。あの人、例えばビジネスとか本当そうなんだけど、ある領域までは、例えばね、月収で数百万程度の領域であれば、そのセンスとか能力とかそういったものよりも、本当ね、全て受け入れてもう何も考えずに言われたことをやるタイプの方が圧倒的に結果早いんですよ。もう知識があって、賢いとか、すごいなんかアイデアがね、ガンガン出るみたいな天才肌の人よりも、で行動しない人なんかよりも圧倒的に早いんです。もうこれは間違いがない事実なんです。もう完全にそうなんです。 100% そうなんです。の理由がね、ここなんですよ。受け入れる力がない、うん、これもうポイントです。完全に大きな、あとは覚悟ですね。覚悟を決めない、うん、覚悟っていう言い方はなんて言うんでしょう、僕が思う覚悟と、辞書が言う覚悟と、あなたが思う覚悟っていうのは、そこにね、温度差というか、なんかちょっとニュアンスが違うような気がするんですけど、僕が言う覚悟っていうのは、この期間このぐらいの行動をやるっていう自分との約束ですよ、うん、コミットですね。今風に言えば、今風なのかなコミットは古いか、うん、でもそのコミットが、その自分との約束がないんです。あったとしてもそれを守らないですね。すごく、なんて言うんでしょう、行動しない言い訳を、言い訳をちゃんと正当化できる 人が多いですね。長期間かけても結果がなかなか出せない人っていうのは、コミットしないんです。で、なんでそうなるかっていうのにつながるんですけど、自分を知らないって、さっきさらっと話したね、トピックの中で自分を知らない。で、知らないんです。これなんで自分は行動できないのか。なんで誘惑に負けてしまうのか。なんで先送りしてしまうのか。っていう部分も知らない。で、なんて言うんだろう。勉強みたいな、情報インプットっていうのをもうめちゃめちゃやってる。そこにお金と時間、エネルギーをもうたくさん割いたって。すごい頑張ってそういったことやってるのに、結果にそれがつながらないっていう人のほとんどは、やっぱりそこを知らないんですよ。なんで行動できないのか。なんで自分は、やるべきことができないのかっていう、ことを知らないです。つまり、セルフナレッジなんですよ、ここも。セルフナレッジのレベルがすごく低いんです。自分を知らないんです。自分がなんでこれをやってるのか。どういった結果をなんで出したいのか。っていうのを知らない。ここが明確じゃなかったり、明らかになってなかったり、あるいはここがやたらと複雑だったり、あるいは本音じゃなかったりっていうふうにするんです。で、目標自体に関してもそうなんですけど、知らないっていうね。あんまり捉えてないっていう。結果ガンガン出す人ってすごくね、シンプルで明確なんですよ。で、そこに崇高ななんか後付けの理由なんてないし、僕が見てる、僕が関わる中で、もう短期間でバチーンって結果出す人っていうのは、ここがね、すごくシンプル。だけど、時間をかけても、なかなか結果につながらないっていう人は、ここがすごく複雑だったり分かってないってことが多いです。で、そういった部分もそうなんですけど、自分のリソース、使える時間とか、使えるお金とか、使える知識、使えるエネルギー、そういったものを知るっていう部分も、軽視してる人が多いです。知識がすごくあるとか、学ぶっていうことはね、できてるけど、なかなか結果が出せない人っていうのはね、そういった部分、使えるリソースっていうのをちゃんと把握できてないっていうことがね、すごく多いです。あとこれ知らないっていうよりも、自分の精神力とか意志の力とかエネルギーっていうもの、あとは知識っていうものをね、過大評価してるような気がするんですよね。自分自身に期待しすぎなのかなっていう感じもします。自分がどういう時に行動できるのか、自分はどういう時に行動できないのか、例えばどういう環境を整えれば行動できるのかとか、どういう状態を作れば、その状態っていうのはコンディションを含めですよ、できるのかとか、そのためにはどうすればいいのかっていう部分を明確に知らない人がほとんどです。ほとんど。で、これは、結果をね、短期間でガンガン結果を出す人がそれを明確に知ってるかって言ったら知ってる人もいるだろうけど、これを無意識的にできてるっていう。無意識的に、もうすごいモチベーション、やらなきゃいけない動機があったりとか、が強いがゆえにね、ここを、もう無意識的にやってるっていう人がいるんで、今、いい感じでうまくいってる人っていうのはね、ここをね、しっかり明確化した方がいいです。どういう状態を作れば、自分は、ガンガン行動ができるのか。どういうコンディションを整えればいいのか。それを整えるためにはどういったことをどういう風にしていけばいいのかっていう手順ですね。ここを明確にする必要があるんです。で、これにつながるんですけど、結果をなかなか出せない人っていうのは、頑張るべき局面で、頑張ることができないっていう特徴があるんですよね。やっぱり見てると。今これやるときでしょっていう局面をつかむ力がないっていう言い方をしてもいいのかもしれないですけど、今それね、本当にやるときだよっていうときに、今までのペース、スタンス、これまで回してきたフレームみたいなものを優先してしまって、なんて言うんでしょう。敷地、域地を超えれないっていう人にね、もう何人も会ってきました。これは、これまで何度も話をしてきたホメオスタシスというか、あとコンフォートゾーンとか、そういう概念でも説明ができるんですけど、せっかく目の前にある、自分のコンフォートゾーンの外側にある選択肢だったりチャンスっていうのをね、自らこれまでと同じ現実を作るための選択をしてしまうわけです。これもね、セルフナレッジというか、知らないか、知らないからできないか、知らないからそっちを選択できないか、あるいは覚悟を決めてないから そうなるっていうことがほとんどなんです。うん。あと受け入れる力もそうです。本とか教材とかセミナーとかでもそうだと思うんですけど、例えば、まあコンサルとかをね、受けてる場合っていうのは、直接そのコンサルタントというか先生みたいな立ち位置の人がね、ここはこうした方がいいですよと。そこは、そうしたらこうもったいないんで、それは違うんで、こうした方がいいとか、今ここはアクセル踏みましょう、頑張りましょうって。って言われてる。つまり、今まで自分のコンフォートゾーンだったものの外側にある選択肢を教えてもらってるにもかかわらず、それを選ばないっていう行動をとってる人はすごく多いんです。すごく多いんです。うん。頑張るべき局面、やるべき局面、今ここでやんなきゃいけないよっていう時に、今までの延長線上、今まで自分が回してきたフレーム、受け入れなくてね、受け入れる力がないがゆえに、そっちを選ばないっていう人がすごく多いんです。頑張るべき局面で頑張れない人がすごく多いんです。さらに言えば、その自覚がないんです、ほとんどの場合。これはね、かなり致命傷なんですよね。かなり。で、こういう人は本当に多くて、僕も何度も何度も会いました、これまで。例えば、僕の中ではそれはやっぱり違うと思うんですよ、とか。僕の感覚ではそれはなんかよくわかりません。みたいなことを平気で言う人っていうのは結構いらっしゃるんですけど、知識がある人とかね、学びっていうことをたくさんやってきた人の傾向なんですけど、その感覚、僕の感覚ではとかね、言うんだけど、その感覚だから今の現実なんだぜっていうことに気づくべきなんです。これ、本当に。うん。いや、もちろんね、なんて言うんでしょう。伝えてる側というか、コンサルタントとかね、なんか先生的な人っていうのが、人生の唯一の正解がこれだぜみたいな感じで、もうこれしかやっちゃダメだっていう意味でアドバイスしてるわけじゃないんです、きっと。うん。だけど、少なからず僕もそうだけど、コンサル的な立ち位置の人っていうのは、まあ、ちゃんとしたコンサルの人ね、うん。っていうのは、そのテーマの中では、そのコンサルをしてる、そのテーマの中では、最良な選択肢をアドバイスしてるっていうのがもうこれほとんどなわけですよ。うん。その先が見えてるから。だって。うん。完全に先駆者としてね。だけど、その意見とかアドバイス、指示された選択肢、行動っていうのを、結果が出てない状況で、結果はまだ出してないステージって言ったらまああれですけど、でもその立ち位置の人がね、僕の感覚ではみたいなことを言ってやらないっていうのはこれおかしい話ですよね。おかしい話なんです。で、長期間かけても結果が出ない人っていうのはもうこういう傾向がね本当にあるんですよ。うん。いやこれねやばいですね。もう20分以上経ってるけどこれはいっぱい出ますね。もっともっと、うん、出るねこれは。あとはね、自分で選んでる、その行動を選んでるっていうことに気づいてない人多いですね。正しい行動を選べてないっていうことに、なんて言うんだろう、気づいてない。その正しい行動じゃない方を選んでるのは自分なんだよっていうことに気づいてない人が多いんです。例えば、行動できなかったっていうのは、できなかったじゃなくて、欲しい未来につながらない、達成しないっていうことを自らやってるっていう、ことじゃないですか。達成しない、欲しい未来に目標に寄与しない行動を今取ってるっていうことじゃないですか。そこを捕まえるべきなんです、本来はね。だけどそれに気づいてないんです。自分で全部選んでるっていうことに気づいてないんです。うん。すごく能動的、受動的みたいなこと、受け身でとかいう話あるけど、あれね、受け身って全部じゃなすがままになんかってあったけど、それ選んでるの自分だからね。自分なんですよ。っていうところを捕まえてない人がやっぱ多くて、今の延長線上を続ける思考、選択をやり続けるんですよ。それって、なんて言うんでしょう。現実は変わらないですよね。現実を変えるためには、今のために使ってる時間、まあ時間をはじめリソース、あらゆるリソースを未来のため、もっと言えば欲しい未来を作るために使っていかないといけないわけじゃないですか。これも当たり前の話なんですけど。だけど、長期間かけても現実を変えない人のほとんどは、自分が欲しい未来を作るために時間をかけてないんですよ。うん。じゃあどこにかけてるかって言ったら、どこに時間とか自分のエネルギーをかけてるかって言ったら、今に居続けるため、今の思考を変えないとか、今の行動 を変えない、今までと同じっていうところに結局時間を使ってるんです。それじゃ変わらないよねっていうのはもうこれ当たり前の話なんですよ、うん、で他にもたくさん出てきそうなんですけど、出てくるんですけど、ここまででも気づくことはありませんか。ここまで上げたのって結構大きな理由を上げてきたんですけど、長期間結果を出せない人の大きな理由みたいな部分を、大事な部分っていうのを上げてきたつもりなんですけど、その中には今まで上げてきたの中に、上げてきたことの中にね、処理能力が遅いとか、記憶力が悪いとか、コミュニケーション能力が低いとか、人脈がないとか、貯金がないとか、時間が無限にあるとかないとか、そういうことは一切出てきてませんよね。知識があるとか経験があるとか、経験がないから、知識がないから結果がなかなか出せないとか出てきてないですよね。だってそうじゃないんですよ。全然そうじゃないんです。これは完全に綺麗事として聞かないでほしいんですけど、短期間で結果を出す人と長期間かけても結果をなかなか出せない人の差を分かつポイントっていうのは、そういう部分では絶対にないんです。全然違うんです、うん、なんかねなんかだいぶ小言音声みたいになってきたし、ちょっと長くなってきたんで尺が、うん、短期間で結果を出す人のポイントに関しては次の音声で話すことにします、うん、だけど今日の音声で話した長期間かけても結果をなかなか出せない人のポイントっていうのは、これすごく大事です。ここをしっかり潰せば、うん、あるんです、きっとあなたの中にも。でそこをしっかり捕まえて、そしてしっかり潰せば、あなたの現実の加速度っていうのはもう絶対に 100% 増します。もうこれは断言できます。難しくないんです。全然難しくしてるのは結果を出す出さないね、現実変える変えない、それを難しくしてるのはもういつも自分自身の考え方なんですよ。自分自身の捉え方なんです。マインドの部分なんです。やっぱりぜひね、今日さらっと挙げたそのポイントっていうのが自分に当てはまるものがないかどうか、今一度振り返ってみましょう。もうこれ素直に振り返ってみましょう。あると思うんです。げ、これ当てはまってんなとか、うわちょっと耳が痛いなこことかあったとしたら、それを今すぐ変えましょう、うん、さっさと変えましょう。でこれね、変えようって宣言しても変わらないのが人間なんです。でじゃあね、それを変えるためには何をどうすればいいのか、具体的にいつどういうことをやるようにするのかっていうふうに手順にしていけばいいんです、うん、手順にする、ちゃんと手順化する、うん、そしてその手順はどうやって発動させるのかと具体的に考えていくんです。そういうふうに変えるしかないというか、そうすれば簡単に変わるんです。これまで回してきたそのフレームだったり思考っていうのは、思考様式というか、そういったものは変えれます、確実に。だから思考から変わるんですよ。だから僕は結構ね、人は一瞬で変われるっていう話するんですが、これ全然綺麗事じゃなくて、本当に綺麗事じゃなくて、変われるんですよ。一瞬で変われるんです、人は。でその変わった考え方とか視野とかセルフイメージとか選ぶものに現実がこう後からこう引き寄ってくるというか、だから現実も変わっていくんですよ、うん、わかります。そういったところから変えなきゃいけない。だけど例えば多くの場合ね、意気込みとか、うん、今日からやりますみたいな一瞬のモチベーションとか、ね、そういったもので変えようとするけど、そういったものではなかなか変わりづらいですよね、うん、それで変わるんであれば、もう今ねだいぶ思ったような現実作ってるはずなんですよ、うん、ぜひね今回の音声っていうのをね、しっかり聞き返して、うん、そういった部分を潰してほしいです。次回は短期間で結果を出す人がみんな持ってるある特徴、もうねすごい大事なポイントに関して話をするので、ぜひそちらも楽しみにしていてください。それまでにしっかりブレーキ的な要素っていうのを明らかにして、徹底的にそれを外していきましょう。ということで、ちょっと長くなりましたけど、今回の音声はこれで終わります。ありがとうございました。